聖書アモス書5章14から15節フィリピンの信徒への手紙1章3から11節善を求めよ、悪を求めるな。お前たちが生きることができるために。そうすればお前たちが言うように、万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるだろう。悪を憎み善を愛せよ。また町の門で正義を貫け。あるいは万軍の神なる主がヨセフの残りのものを憐れんでくださることもあろう。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。説教、共に恵みに預かるもの。ただいまご一緒にフィリピの信徒への手紙の言葉に聞きました。はじめのところに私の神に感謝しとあります通り、今日の箇所は神への感謝の言葉で始まっています。新約聖書に出てくる手紙ではこのように神への感謝の言葉で始まっているのがよく見られます。この手紙を書いたのはパウロという伝道者です。彼は手紙の宛先であるフィリピ教会について神に感謝しています。今日の箇所の半分以上が感謝の言葉ですので、彼の感謝がいかに大きかったかがわかります。パウロは感謝の言葉を書きながらフィリピ教会の人たちを思い起こしていたのでしょう。すると彼らに対する思いがあふれてきて、彼らについて祈る言葉が出てきました。今日の箇所の終わりあたりです。私たちも自分のことではなくて他の人たちのことを祈る時があります。これを取りなしの祈りと言います。パウロはフィリピ教会のために取りなしの祈りを捧げているのです。このように今日の箇所は感謝から祈りへという、そういう流れになっています。パウロはここで何に感謝し、何を祈っているんでしょうか。手紙の宛先であるフィリピ教会は、パウロたちの伝道によって建てられました。使徒言行録16章に、パウロたちがフィリピで伝道した時のことが書かれています。この使徒言行録によりますと、彼らがフィリピの川岸で伝道した時に、一人の婦人がパウロの話を聞いて洗礼を受けました。その後パウロたちは町の人たちとトラブルになって牢屋に入れられてしまいましたが、その牢屋の看守がパウロたちの振る舞いに心を打たれてキリストを信じて洗礼を受けました。パウロたちはその後別の町へ移っていかなければなりませんでしたが、キリストを信じたフィリピの人たちは集まって教会を建て、 よそに行ったパウロとも親しい関係を持ち続けました。まあ、それでパウロは彼らにこの手紙を書いたのです。手紙を書く際にパウロは彼らの様子を思い起こしました。まあ、すると神への感謝の思いが心の内にあふれてきました。それだけでなく彼らのために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていると書いています。彼らのために祈るとパウロのうちにいつも喜びが湧いてきたわけです。パウロにとってフィリピ教会は感謝と喜びの源でした。私たちも感謝したり喜んだりすることがあるかと思いますが、いつも感謝したり、いつも喜んだりするでしょうか。パウロは他の手紙でこう書いています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。いつも喜び、祈り、感謝せよ。このように書いているパウロでしたから、まあ、自分自身も感謝し、喜んでいたのだと思いますが、私たちはいつもと言われますと現実にはそういかないものです。私たちの喜びを妨げるもの、祈りを妨げるもの、感謝を妨げるものがあります。ですからなかなかパウロが言っているようにできないわけなんですけれども、パウロはいつもと言います。教会を思うだけで喜びが泉のように湧いてきました。まあ、どうしてそういうことになるのかと私たちは不思議に思いますけれども、パウロはその理由を5節で述べています。あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているから、福音に預かっているから、つまり福音を信じているから、これが感謝と喜びの理由のようです。福音というのはキリストに起きた出来事が示す救いの知らせです。キリストが十字架でご自分の命を犠牲になさったことによって、キリストを信じる人たちは何もしないで、神の子として神の国に迎えられることを言います。生前の行いに関係なく、神がおられる神の国に行けると十字架で死なれたキリストによって約束されたわけです。パウロはフィリピンに行った最初の日にこの福音を伝えました。パウロが語る福音を聞かされた人たちの中から先ほども申し上げました通り、はじめに一人の婦人が信じ、さらに続けて福音を信じる人たちが次々と現れました。彼らは教会に集まり、パウロが去ってからは彼ら自身が福音を語るようになりました。こうしてパウロがフィリピからいなくなってからも、フィリピのキリスト者たちは福音を信じ続けました。フィリピの人たちにとっては、パウロ福音を知らせてくれた恩人です。まあ、そういう人がいなくなってしまうと、信じる方も人間ですから、まあ、信仰が萎えてしまったり、教会から足が遠のいてしまったり、まあ、そういうこともあるわけです。まあ、教会でも牧師が変わると教会を休みがちになる人もいないわけではありません。まあ、そういうふうにして信仰が萎えてしまったり、教会を休みがちになってしまったりするのは、まあ、福音そのものではなくて、伝道者個人に惹かれていたということなのだと思います。ただフィリピの教会の人たちの中には、少なくともパウロが知る限りは、まあ、そういう人たちはいませんでした。ですので、今日まで福音に預かっているというのです。彼らはパウロがいなくなっても、きちんと信仰生活を続けていました。フィリピで始められた教会に今もなおキリストを信じる人たちが集まっている。福音を伝え続けている。しかも離れて活動しているパウロとも 何らかの交流が続いていた。これらの事実はパウロによってまかれた福音という種が芽を出し成長している様子を表しています。これがパウロの感謝と喜びの理由でした。フィリピ教会のように福音に預かり続けるのが教会にとっては大切です。というのも教会というのは一世代で終わってはならないからです。教会に集まっている人たちの信仰がしっかりしていくことで教会は安定していきます。そして親から子へ、あるいは子から親へ、または知人から知人へと福音が伝えられ、福音に預かる人たちが教会に加えられていくことで教会は成長していきます。私たちもかつては福音を知らずにいました。なのに今では福音に預かっています。これは教会が福音を伝えてきた、その恩恵によるものです。福音に預かる人が増えるのに伴って教会は成長していきます。福音に預かる人がいる、このことが私たちにも感謝と喜びをもたらします。さてパウロはその後目を将来に向けました。その時良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると確信しました。良い技を始められた方とは神を指していますけれども、神がご自身の始められた良い技を成し遂げてくださるというのです。神はキリストイエスの日までに良い技、つまり救いの技を成し遂げてくださいます。私たちが預かっている福音は実現する日を迎えるわけです。キリストイエスの日とは、聖書では終末、すなわち世の終わりの日とも言われます。今ではなく将来その日が訪れます。私たちには何一つとして将来のことについてはわからないのですけれども、神が福音としてお与えになった事柄を実現なさるのははっきりしています。キリストによって与えられた約束だからです。私たちは神の導きによって福音に預かりました。その神が実現なさると言われるのですから、キリスト者が信じた事柄は必ず実現されます。実現されるのは将来ですけれども、私たちが信じた救いは揺らぎません。言葉を変えますと、神は嘘をつくお方ではないということです。嘘をつかないのを真実と言います。パウロは他の手紙で、神は真実な方と書いています。神は真実なお方ですので、おっしゃることがコロコロ変わるとか、約束を土壇場でひっくり返すとか、そういう心配は必要ありません。すでに旧約聖書の時代から神はご自分が愛した人たちとの約束をことごとく成し遂げてこられました。相手は人間ですから、人間の方は心変わりするわけです。神を裏切るとか、そういうことをしてきました。なのに神はご自分が愛した人たちに対していつも真実を貫いてこられました。そして神が真実なお方だとはっきり表されたのがキリストでした。救い主キリストを与えると神は旧約時代から約束してこられました。神はその約束をお忘れになることなくキリストによって私たちの救いを実現なさいました。ただし救いが完成されたわけではなくて、今キリストによって始められた救いの途中です。私たちの救いはキリストの日に完成されます。将来になるわけです。けれどもパウロが語っている通り、神はキリストの日にその技を成し遂げてくださいます。 神は真実なお方ですので、神が救いの技を成し遂げてくださるのも間違いないわけです。キリストを信じた私たちは必ず神の子として神の国に迎えられます。福音に預かり、その福音で約束された通りになる。教会の人たちは救いからこぼれ落ちることはない。それは神が真実なお方だからです。教会の人たちを思い起こして、パウロが神に感謝を表しているのは、教会の人たちを神が必ず救ってくださると確信していたからでした。神が真実なお方ですので、神への感謝の思いがあふれてくるのです。この手紙ではこのあと7節から、彼らに対するパウロの言葉が少し熱を帯びたようになっていきます。パウロはこの手紙を書いたとき、牢屋に入れられていました。フィリピではなく他の場所でした。パウロたちが何か悪いことをしたわけではなくて、パウロたちに対する誤解や嫌がらせによるものでした。フィリピンの教会の人たちはパウロと親しい関係を持ち続けていましたので、牢屋に入れられたパウロを物心両面にわたって援助をいたしました。具体的にはパウロのために祈り、差し入れをしたと言われています。彼らは牢屋に入れられ、苦しんでいったパウロを心配し、その苦しみを共に担おうとしました。彼らが援助し、苦しみを担おうとしたことに、パウロは励まされました。それで監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めていると書きました。監禁されたのはパウロだけでしたけれども、パウロは彼らが苦しみを共に担おうとしているのを知って、彼らが共に恵みに預かるものに思えました。伝道するために苦難を強いられたのはパウロが初めではなくて、キリストの方が先でした。そのキリストは苦難の後に天に上げられましたので、パウロも苦しむことでキリストと同じ道を行き、天に迎えられるのを確信しました。逆説的ですけれども、パウロは苦しんだおかげで救いの確信を深めるという恵みをいただいたわけです。フィリピ教会の人たちもパウロと苦しみを共にしていましたので、彼らもパウロがいただいた恵みを共にすることになりました。それでパウロは彼らを共に恵みに預かるものと呼んだのです。苦しみに共に預かる人たちは、共に恵みに預かる人たちなのです。ですので、ある牧師は、共に恵みに預かるものを恵みの仲間と呼んでいます。仲間なわけです。仲間というのは親しくしてワイワイ一緒に騒いだりしますけれども、ここで言う仲間は親しいだけではありません。苦しみも喜びも共にします。神のもとで等しく恵みを与えられます。お互いに神の子とされているのですから、血のつながりによらない兄弟姉妹とも言えます。これはかなり強い結びつきです。だからあなた方一同のことをどれほど思っているかは、神が証ししてくださいますとまで書いているんです。ここに出てくる思うという言葉は、慕うという意味の言葉です。言い換えますと、愛しているということです。パウロは彼らを恵みの仲間として愛しています。しかもその愛が本当であることを伝えるために、神が証ししてくださるとまで言います。神が証人だと言い切るところに、 パウロの愛の真実味が現れています。パウロと教会は恵みの仲間ですが、彼らは愛で結ばれていました。その愛は彼らのものというよりもキリストから与えられたものでした。キリストが彼らを愛しておられましたので、共に恵みに預かるものになれました。彼らは互いに愛し、互いの結びつきを強めることができました。このような結びつきが教会そのものと言えます。教会というと建物を思いますけれども、建物は後からできてくるものです。教会はキリストに愛され福音に預かった人たちの集まりです。私たちはキリストに愛されましたので、共に恵みに預かる仲間になったわけです。ですから仲間同士互いに愛し、結びつきを強めます。私たちは喜びも苦しみも共にしながら教会として成長していくのです。このようにパウロの言葉の端々には教会を思う気持ちがあふれています。その気持ちがパウロを祈りに向かわせます。祈りの中でまず彼らが本当に重要なことを見分けられますようにと祈っています。パウロがここで言う教会にとっての重要なことというのは何でしょうか。教会は福音によって救われた人たちの集まりであることを考えますと、教会にとって重要なのは福音です。教会では福音を語ります。福音を伝えます。私たちは福音を聞かされ信仰を養われます。その際、今この礼拝でもしていますように聖書をひも解きながら語るわけですけれども、福音を語るのは私のような人間です。間違いのないように注意深く聖書を調べますけれども、人間がすることですから絶対に間違えないとは言い切れません。しかも語る人たちの中には聖書を離れて自分の主張を語ろうとする人たちもいます。まあ、こうなると聖書の話でも何でもないわけです。聞かされている人たちがその辺を見破ることができればいいんです。でも聞かされている人たちは皆さん、基本的に良い人たちばかりですので疑おうとしないんです。語る方としましても絶えずうさんくさく見られるのも困ります。ここでの見分けるという言葉には価値あるものを調べるという意味があります。そのためにテストし、ふるいにかけます。価値あるものを選び、価値のないものは捨てます。つまり語っている言葉が正しいかどうかを見抜く力というふうに言い換えられます。ですから語る方が間違いを言ったときに間違いを見抜き指摘できたら良いのではないかと思います。難しいかもしれませんけれども、それをパウロは重要なことを見分けると言うんです。ただパウロはここでフィリピ教会のために見分けられるようにと祈っています。ということは彼らが十分に見分けられていないのです。見分けられていないので、見分けられるように見抜く力を与えてくださいと祈ります。このことから教会には間違ったことを語る人がいたのが分かります。だから見抜く力がなおのことを必要になるわけです。自分を鍛えればこの見抜く力を得られるんでしょうか。ある程度までは可能かもしれませんが、見抜くのも人間ですからそううまくいくとは思いません。それで神に祈ります。重要なことを見分けられるようにしてください。この祈りが叶えられることによって教会には価値のあるものが残ります。 これが教会の信仰を支え、教会を成長させます。こうして恵みをいただきながら、キリストの日に向かって進んでいけます。やがて訪れるキリストの日には、恵みの仲間が共に神のもとに集まれるでしょう。その時に神の栄光と誉れとを称えることができるようになるのが、私たちキリスト者の願いであり目標です。この願いは私たちだけの力では無理です。キリストの助けが必要です。私たちが共に成長し、神の子として神のもとに集まれるのは、キリストの力以外にはありえません。ですので、私たちは共に福音に預かり、キリストを唯一の頼みとするわけです。私たちはキリストから共に恵みに預かることで、結びつきを強められ、神のもとに向かって進んでいくことができます。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、イエス・キリストは私たちを愛してくださり、私たちを教会に導いて福音の恵みに預からせてくださいました。また教会に集められた私たち一人一人に恵みの仲間を与え、ともどもに成長させてくださいます。大きな恵みと尊いご配慮に深く感謝をいたします。教会における仲間同士の結びつきを一層強くしてください。喜びも苦しみも分かち合いながら、キリストが約束なさった神の国に入るその日まで、私たちが大事なことを見抜けられるようにしてください。願いつつ、この場に集うことができない一人一人を顧みてください。体が弱っている人を支え、病気の人を癒してください。苦しみや嘆きの訴えを聞きくださり、慰めてください。迷っている人を導いてください。必要なものを一人一人にお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。他人を本当に愛するのは難しいので、人と人とがなかなか平和になれない、そういう世の中であります。どうかすべての人を憐れんでください。一人一人に愛を豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。